新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は11月の16日月曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンスがイーサリアムのマイニングプールを開始。ガウディがソニーミュージックエンターテインメントと業務提携。岩手銀行が IBM ブロックチェーンプラットフォームを利用して電子契約実証実験を開始。国内電通グループなど7社が合同で SDGs ビジネスソリューションの提供開始。 ISID のブロックチェーン技術も一部利用。はい、最初のニュースはバイナンスがイーサリアムのマイニングプールを開始というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが同社運営のマイニングプールサービスバイナンスプールにおいてイーサリアムを対象としたサービスを開始したことを11月12日発表しました。バイナンスプールは今年4月にビットコインによるマイニングプールサービスとして提供開始がされていました。今回開始したイーサリアムのマイニングプール参加には 0.5% の手数料がかかりますが、12月12日まではこの手数料は無料となるようです。またイーサリアムのマイニングプールサービスではビットコインのマイニングプールサービスと同様に FPPS フルペーパーシェアマイニング方式が利用されており、 PPS ペーパーシェア方式のようなブロック生成報酬だけではなくトランザクション手数料もサービス参加者へ分配されるということです。補足をします。マイニングプールの報酬の計算方法として代表的なものとして FPPS の他に PPS や PPLNS などがあります。バイナンスアカデミーによると PPS では送信されたシェアごとに固定金額を受け取ることができるということです。ちなみにシェアとは各マイナーの仕事を追跡するために使用されるハッシュのことです。 PPS ではプールがブロックを発見したか否かに関わらずユーザーは報酬を受け取れます。プール運用者はリスクを引き受けるためユーザーからの前払いまたは最終的なブロック報酬のいずれかで手数料を請求するということです。また PPLNS は PPS とは異なりプールがブロックをマイニングした場合にのみマイナーに報酬を与える計算方法です。バイナンスアカデミーの PPS、PPLNS の解説についてはリンクを貼っておきますのでよろしければご参照ください。続いてのニュースいきます。株式会社ガウディが株式会社ソニーミュージックエンターテインメントとエンターテインメント産業の DX デジタルトランスフォーメーション推進のため業務提携を締結したことを11月16日に発表しました。ガウディではブロックチェーン技術などを活用しエンタメ領域のデジタル化を推進するといったトークンエコノミー事業を展開しています。日本が誇る IP コンテンツから世界規模のビジネス展開を目指し、漫画やアニメ、ゲーム、スポーツ、アイドル領域を中心とした IP コンテンツのコミュニティサービス事業を展開するほか、エンタメ企業とともにコミュニティ内外で利用可能なソリューションをガウディでは共同開発しています。ガウディとソニーミュージックエンターテインメントの2社はすでにソニーミュージックグループに所属するアイドルグループのファンに対してブロックチェーンを一部活用した実証実験を始めているということです。ガウディは先月10月より週刊少年ジャンプで連載されていた人気漫画約束のネバーランドのブロックチェーンを活用したコミュニティサービスの提供をするなどブロックチェーン技術を活用したコミュニティサービスを提供し IP コンテンツ事業者に直接顧客設定を持つ機会を創出しています。またガウディ開発のブロックチェーンを活用した DID 分散型 ID ガウディ DID システムを活用して一つの IP を軸にビジネスを展開する異なる企業間のサービス連携を実現しています。それによりガウディはコミュニティ内外のさまざまな接点で一貫したユーザー体験を提供できる IP コンテンツ中心型の新たな顧客体験とビジネスモデルの創出を目指しています。新しい経済編集部がガウディへ問い合わせを行ったところ、今回のソニーミュージックエンターテインメントとの提携もアイドルグループなどを対象にしたコミュニティサービスの提供とガウディ DID システムを活用した IP の関連サービス全体の継続的な連携を支援するということです。なお、ガウディは今回の提携発表と同日の11月16日にストライブ株式会社を引き受け先としてシリーズ A ラウンドにおいて3億円の資金調達を実施したことも合わせて発表しています。今後ガウディは日本が誇る IP コンテンツを軸としたグローバル展開や大手企業とのソリューション競争事業の推進に注力し、事業拡大、採用強化を加速するということです。補足をします。 現在ガウディではブロックチェーン技術を活用した B2C コミュニティサービス提供のほか、研究機関や大学教授らとともに先端的な技術理論を用いた実証実験論文発表を行うなど R&D 事業にも注力をしています。新しい経済編集部では先日ガウディと慶応大学坂井豊孝教授が共同でブロックチェーン上に発行したコンテンツを販売するための新オークション方式ガウディ坂井方式を開発というニュースを公開させていただいております。記事にリンクを貼っておきますので気になる方はぜひご覧ください。またガウディはガウディ DID システムを提供する背景として異なる企業が運営するプラットフォームを通して消費者へ提供される IT コンテンツビジネスにおいてシステムの開発コストやユーザーの個人情報を扱うセキュリティ面の対策コストなどサービス間の連携コストの高さがあり、各企業やサービスで連携した価値提供を行うことが難しく、顧客設定を持つプラットフォームやサービス単体で取得データを元にした個別最適な価値提供にとどまってしまっていると説明しています。そこでガウディ DID システムを活用することでこれらのコストを大幅に削減し、関連サービス全体の継続的な連携を支援するということです。それによりこれまでのアニメ、ゲーム、漫画などを単体でのサービス提供から IP コンテンツを中心とした横断的な顧客体験の提供を実現するということです。なおガウディ DID システムに利用されているブロックチェーンはコンソーシアム型のクオーラムが採用されています。続いてのニュースいきます。株式会社岩手銀行がブロックチェーンを活用してマイナンバーカードとスマートフォンによる電子契約の実証実験を開始したことを11月13日に発表しました。この実証実験には株式会社フィンテックハブ、日本 IBM 株式会社、日本電気株式会社 NEC が提供する電子契約実証実験環境において行われたということです。スキーム全体の管理を FTHフィッティングハブが行い、電子契約には日本 IBM が提供するブロックチェーン技術、IBM ブロックチェーンプラットフォームと NEC が提供するマイナンバーカード認証サービスを利用するということです。岩手銀行は昨今急速に高まるペーパーレス、オーインレス、非対面ビジネスへの社会的ニーズに対応するため、政府が普及促進を進めているマイナンバーカードを活用し、幅広いお客様に簡単で確実な電子契約環境を提供することを目指しているということです。今回の実証実験においては、法人契約をマイナンバーカードとスマートフォンで実現し、IC カードや電子証明書の管理を不要とする独自のスキームを提唱し、他行、他社、関係機関への参加を広く呼びかけ、検証を進めていく予定ということです。なお、岩手銀行は電子交付サービスについてすでにブロックチェーン技術を活用しており、今回の実証実験では、電子書類の署名付与にマイナンバーカードを利用する方式を検証するということです。この実証実験は11月からシステム環境を構築し、2021年4月から9月までの期間にて岩手銀行が提唱する新たなスキームの有効性について検証を実施するということです。なお実証実験の対象となる契約は事業性融資における金銭消費貸借契約証書、個人ローンにおける金銭消費貸借契約証書、法人個人間の総務契約、この3つとなっています。この実証実験の検証項目としては、マイナンバーカードを利用して電子契約を行うスキームに関する法的課題解決に向けたシステム要件の検証と、非対面スマホ完結を前提としたペーパーレス融資スキームの実現可能性の検証、地域のデジタルシフトの観点から法人と法人、法人と個人の総務契約についての実現可能性の検証が挙げられています。補足をします。IBM の発行したリリースによると、今回採用された IBM ブロックチェーンプラットフォームは、企業向けブロックチェーン基盤であるハイパーレッジャーファブリックをベースに開発がされており、企業向けのブロックチェーンとして高い安全性や信頼性を必要とする社会インフラの基盤として適したソリューションであるということです。また IBM ブロックチェーンプラットフォームはマルチクラウドに対応しているため、参加企業の様々なインフラに対応ができるということです。さらに IBM ブロックチェーンプラットフォームは IBM のパブリッククラウドである IBM クラウド上で稼働し、柔軟かつ迅速にシステム環境を構築できるということです。続いてのニュースは、国内電通グループなど7社が合同で SDGs ビジネスソリューションの提供開始、 ISID のブロックチェーン技術も一部利用というニュースです。株式会社電通国際情報サービス ISID が株式会社電通、株式会社電通テック、株式会社電通ライブ、株式会社電通パブリックリレーションズ、株式会社電通デジタル以上の国内電通グループ各社と株式会社 M クロッシングが運営するマテリアルコレクション東京が合同でサーキュラーエコノミーの取り組みを支援するプログラム SDGs ビジネスソリューションの提供を11月16日から開始することを同日に発表しました。 リリースによると2030年の SDGs 達成に向け企業におけるサステナブル経営の実装が急務になっており、特にこれからの企業活動においては商品を作る段階から回収・リサイクルを前提として廃棄ゼロを目指す経済の新しい仕組み、サーキュラーエコノミーにのっとった活動が求められているということです。また一方で SDGs に取り組む企業からは廃棄ゼロを目指すと収益につながらない、サステナブル視点での商品開発が進まない、自社のみでは回収まで行うことができない、社内外での理解が進まないといったさまざまな課題が表出しているということです。国内電通グループなど7社はこれらの企業課題に応えるために事業戦略策定から素材選定、資源調達、デザイン、製造、サービス開発、回収リサイクルまでバリューチェーン全体のコンサルティングと各プロセスにおける戦略的なコミュニケーションのサポートを行うソリューションを開発したということです。ISID ではブロックチェーン技術で地域農産品の生産履歴と取引情報を可視化するスマート農業データ流通基盤スマッグや地域貢献につながる非金銭的な活動をスコア化することで地域のまちづくりを支援するアヤスコアなど社会課題を先端技術で解決する活動を推進しており、これらの活動で培ったさまざまなノウハウを生かし各社とともに SDGs の推進に貢献するということです。補足をします。リリースによると SDGs ビジネスソリューションの取り組み領域に商品提供の仕組み構築、販売後の回収やリサイクル・アップサイクルの仕組み構築、そしてサーキュラーエコノミーを実現する DX の導入が挙げられています。商品提供の仕組み構築、販売後の回収やリサイクル・アップサイクルの仕組み構築ではサーキュラーエコノミーに求められる商品提供サービスの開発、販売後の容器回収やサイクルシステムなどバリューチェーン全体にわたる仕組みの構築が求められており、 ISID のブロックチェーン技術を活用したスマート農業データ流通基盤スマックで得たノウハウが転用できるのではないかと思います。またサーキュラーエコノミーを実現する DX の導入ではサーキュラーエコノミーを継続的にモチベーションを持って消費者も巻き込んで動かしていくため、インセンティブ設計も含めた良質な顧客体験を生む DX の導入が求められており、こちらでは ISID のアヤスコアで得たノウハウが転用できると思われます。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去に行われたイベントの動画や新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組新しい経済 Now、 そしてホットテイクを定期的にお届けさせていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そしてぜひチャンネル登録と動画の高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。